ために寝る薬を買うがよい。私は愛する者の者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に勤めな勤めよ、言い改めよ。身を私は背きに立って叩いている。誰か私の声を聞いて一歩を開けるものがあれば、私はその中に行ってその者と共に食事をし、誰もまた私と共に食事をするであろう。醤油を振る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が醤油を得て私の父と共にその大座についたのと同じように、身にある者は礼儀が諸教会に告げて告げることを言われる。
教会に出ておりますところの頭を 私をも変えてくださいますようにお願いいたします。主よ、またやめるところのもの、内部のうちにあるところの兄弟姉妹たち、さらにあなたの御よりの力を求めておりますところの兄弟姉妹たち、あなたご自身がお望みくださいますようにお願いいたします。我々の教会だけでなくて、全国にあるところの主の名によって立っておりますところの教会を本庁を祝してください。この時にあたりまして、あなたを信じる者が一層信仰の力を発揮することができますように、その日々の生活のうちに力強くあなたが働いてくださいますようにお願いします。本庁は高知県の佐川教会のために祈ることを許されております。その地で戦いをしておりますけれども、その教会の牧者をはじめ兄弟姉妹たちの宣教の上にあなたが大きな力を注いでください。また本庁の礼拝のために奉仕をしていただいております。兄弟姉妹たち全ての上にあなたの恵みが豊かになりますようにお祈り申し上げます。本庁のこの礼拝は非常に当たりまして、これらの感謝と願いを尊い祭る我らの主イエス・キリストの名によって御前に下げます。アーメン。
Thank you.
死は心の扉を開く。私が嫌気に対するの説教を開きます。
私は小口に立って答えている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその男と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。この御言葉を本庁は語らせていただきたいと考えております。このところに戸口に立って叩くという言葉がまずありますが、玄関の扉を叩く音がする、誰かしら、新聞屋の周辺か、またあるいは物見の塔がまたやってきた何かのセールスマンか、それともしばらく会わなかった友人が来たのかしら。このような経験はどなたにもあることであります。しかしこのところでヨハネの心に浮かんだのは、そこに立っていられる主イエスの姿でありました。しかも見よ、私は戸口に立って叩いている、こう言われるのであります。このようなことが私たちの生涯になかったでありましょうか。主イエスの来訪と言葉をかけてくださったというのは、そういうことを言うのでありますが、その経験が終わりでありましょうか。主が私たちを訪ねてくださるというのは、他の人より私たちが優れているから訪ねてくださったわけでもなければ、また大変心の敏感な人間であったから訪ねてくださったのではなくて、主イエスの方から先に訪ねてくださったのであります。迷える人であった自分のもとにまず来て心の扉を叩いてくださったのであります。このような経験を他の聖書のところにも書いてありまして、ローマの信徒への手紙の5章の8節を見ますと、そこにパウロの言葉があります。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。この言葉がそこにあります。私たちはまだ主のことを考えようともしなかったときに、その私たちのために主イエスキリストは十字架に死んで私たちに救いを与えてくださったというのが、このローマの信徒への手紙の言葉であります。ところがなかなか素直にこう信じるまでにはいかない、それにはいろいろな経過があるわけであります。まず罪人のもとに来られる主イエス、賭けの多い、また敏感でもなければ、本人の凡人で過ぎないところの私たちの 来られるということをうまく考えています。人々はよく自分のことなど誰も気にかけてくれないという人がありますけれども、そうではありません。私たちを心にかけて見ていられる方があるのであります。しかも私たちをあるがままに見知っていられるのであります。この者の品性はどうであるか。今の心の状態はどうであろうか。それは体の状態と心と体のバランスはどうなっているのか、こういうことも全部知っていらっしゃる。詩編の言葉を言いますならば、私たちの心の中に一つの思いがあっても、神が私たちをちゃんとわきまえていてくださるというのが、聖書が私たちに示すことであります。しかし、今言いましたような外の状態ではなくて、私たちの心の一番深いところ、霊性と言いますか、あるいは魂と言って聖書では言っておりますが、そこで私たちは何を求めているのかということを知り尽くしていられる方があることを私たちは忘れてはなりません。それはしかもキリストが愛を持って私たち命名を見ていられるのである。イエスをが求めて尋ねてこられるのは賢い人間でもなければ、褒めるところの復帰の人間でもなければ、当時の税金取りだった、いわゆる自分は立派な人間だと自負しているところの者たちから、あるいは罪人だと決めつけられて差別されている人だとか、悪霊に疲れていると言われて排除されているところの村八分にされておるような人であると、欲張りの財界という、こういう番組の人々をキリストは訪ねていられるのが、福音書に書かれております。いずれも、この世の庶民、凡人たちでありまして、また世の人々から凡人以下にいられておるような人を、イエス・キリストは、訪ねておいでになっております。政治家であるとか学者であるとか指導者を持って演じる人々も、魂や本当の道徳観についてはこういう人々と何も変わることはないということが、これは日々の新聞をご覧くだされば、そのことをよくご了解いただくと思うので、自分をいくらでも上等な人間だと考えておる人々は、己の最大の欠陥について考えようとはしませんけれども、見下げられている人々は心の底では悩みと求めるものを持っているものであります。そしてこの人々は心が変われば生き方も変わる人々だと愛の眼差しを持ってイエス・キリストは見ていてくださるのでありまして、その人の心を叩かれるのであります。イエス・キリストは愛と同情と思って心の扉を叩いていられるのであります。ある人は愛は盲目であるというようなことを言いますけれども、その通り、肉の欲に惹かれた利己 法的な情というものはある意味でも盲目的なものでありますけれども、本当の愛というものは相手の心の中にある誠と渇きを生み出すのであります。聖書に出てまいりますところの立法主義者と言われるところの人々のように、自分の本当の心の内を顧みないで相手を責めるようなことはしないのであります。ヨハネ福音書の7章の後の方から8章の初めにあるところの一人の不倫な行為の場を取り押さえられてイエスの前に連れてこられた婦人を立法主義者たちはその人を責めただけではなくて、その人を使ってキリストを落とし入れる道具にしようとまでしたのであります。しかし主イエスはその人たちの美人面を見事に剥がしてその婦人を助けられました。もちろん私たちは正しくなってはなりませんけれども、神の前に裸で立つ自分のことを忘れてはならないと思います。ここでキリストを信じておると言うなら、なかなか自分が神の前に裸で立てないところの場合が非常に多いので、16世紀の頃に英国に起こりまして、やがて米国に当たって浜を開いたというキリスト教の信教の一派がありまして、その人々のことを聖教徒と呼んで、ピューリタンと呼んでおります。清らかな生活をすることを強調するその信仰の流れは大きな力でありましたけれども、抜きすぎがなかったわけではありません。自分に対して厳しかったと同時に、この人々は他の人々に対しても厳格で批判的でありまして、そこに矛盾が生じてきたのであります。米国の小説家の中にナサミエル・ホーストンという人がおりまして、その人の書いた小説が残っておりました。例えば非暴力と日本語に訳されたスカーレット・レターといいますか、そのスカーレット・レターだとか、あるいは二度語られた物語というTwice Told Tales という、そういう短編集がありまして、私たち英語を学ぶときに読まされたものであります。その中でこのホーソンという人は、正教との矛盾ということを指摘しておるように思われる。教会の人々みんなが大変道徳的なことに厳しくなって、自分に対して厳しいだけではなくて他の人にもその厳しさで要求する、そして批判をする。人間は不完全なものですから、あまりに義に過ぎると愛を失ってしまうわけであります。そのことを私たちは考えますと、主イエスが人間を見られたのに、そういう批判だけを持って人間を見られたのではなくて、いつも愛と同情と思って主イエスは人を見ておられるのであります。もっと聖書を語るところによれば、ご自分の罪人の位置にまで落として、そして その悩んでいる人の心の内に雇うとなれキリストは言っておられるわけであります。そこで主イエスはいろいろな場合にいろいろなやり方で扉を叩いて、あなたの扉を叩いていられる言えるのではないでしょうか。例えば私たちが失敗を、人生において失敗をするときがないわけではありません。むしろ失敗の連続であるかもしれません。私たちはいつも言葉がうまくいくとは限らないのであります。かえって自分の手が触れるもの全てがうまくいかないときは私たちの経験の中にはあります。しかし考えてみますと、それは無駄なことばかりではありません。そのマイナスの中にプラスがあるのであります。そこにはその後の生涯に生かされてくるところの大きな経験と教えとがあるものであります。そんな時に立ち止まって、この失敗を通して主が自分に言って聞かせたいことが終わりなのではないかもかと私たちは考えなければならないのであります。静まって考えて祈る必要が人生のつまずきの中にはあると思われます。人生に今まで、しかしイエスはもっと素晴らしい幻と希望を与えてくださるのであります。旧約聖書の歴代史下の20章の20節というところを見ます。歴代史下の20章の20節、聞け、あなたたちの神主に信頼せよ、そうすればあなたたちは確かに生かされる。短い力強い言葉がこの歴代史下の20章の20節にあります。これは私たちはただ生きているのではなくて、なすべきことがあるから、主は自分の身について望んでいられることがあるから私たちを生かしていてくださるのだということを知らなければなりません。私たちはただ無駄に生きているわけではありません。それでいくつ歳になりましても、これからの生涯に私たちは幻と希望を持たなければならない。これがキリスト信者の生活の特色であります。そこで幻を持ち希望を持つ、うまく第一をどこに向けるかというと、外の世界ではありません。自分自身であります。イエス・キリストの前に自分を立たせてみなさい、ご覧なさい。自分が今のままであって良いのでありましょうか。今のままでは死ぬにも死にきれないのではないかということに気がつくわけであります。かといってこれは自分に絶望をせよというのではありません。イエスは私たちの心の扉を叩いて、しっかりと祈れ、促していられるのであります。自分を罪と弱さから清めて強くしてくださるように祈るのだと進めていられるのであります。信頼を持って祈れば、神の力が内にも外にも働いて行くことは確かであるというのを、先ほどの旧約聖書の言葉は語っております。第2弾は御声を聞いて扉を開くということであります。誰でも私の声を聞いて戸を開 得るものがあれば、そこの目視録のところに書いてあります。誰でもとか誰かもしと訳されているのは少し弱いように思います。そうでなくて、誰かもしというのではなくて、誰でもと言うべきであると考えます。どんな人であろうとも、御声を聞いて戸を開けるものがあればという、そういう意味であります。主の恵みは全ての人に与えられようとしているのでありますから、信頼すること以外には条件はないのです。信頼してあなたが心を開けば、主はその人の中に入ってください。聖書には福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だったのですと、ローマ人への手紙の初めに書いてあります。これは特別の病状のあるグループとか、ある民族だけで、そこにキリストが来られるというのではありません。また一定の心情だとか恐怖とか、どの背景があるとには乗らないのでありまして、やはりともすると、私たちは自分の属するところの歯が一番素晴らしい歯で、これでなってはならないと考えがちでありますけれども、これは仏教などでもそういう言葉があります。我が仏尊しとか、信仰はどちらに負けても釈迦の恥というふうな言葉がありますけれども、キリストの救いは全ての人に与えられているのでありますから、全ての人の心の底からの求めに対して主イエスは応えようとしておいでになるのであります。先ほど言いましたような、世の中に受け入れられないような人々を、困った人々だと世間では言いますけれども、しかしそういう人々の方が困った人々だと、そういうことを言う人の方が困った人々だとは言えないでしょうか。心の扉を開きなさいと深く信じすに対して、あるいは真実なことにこの学校を開こうとしない者たちこそ本当に困った人ではないでしょうか。狭い自分の都合以外には考えなくて心を閉ざす人が多いのであります。どういう人々があるかというと、例えば物欲に出だけ物を考える、目先の損得ばかり考えて、それが全てだと思う人々があります。そういう人がありますけれども、そういうものがなければ、生きがいを覚えないというところの人々があるものであります。それは、物に捉えられてしまっているからであります。主に心を開けば、これに打ち勝つことができるのだと主は言っていただくのであります。私たちの外にも、また心の内にも、主イエスの声を妨げるいろいろな雑音が多すぎる現在の世の中であります。現に私たちは罪の習慣に慣れてしまって、深い思いだとか裸であるところの自分であるとか、神の前に見られているままの自分を考えようとはしないのであります。だから悔い改めて主に向かって心を開こうとしないわけであります。扉を叩くというのは信仰の決断であります。今日の聖句に見るように、主イエスの御言葉は、戸を開けるものがあれば私は中に入ってそのものと共に住むと言っておられるのであります。 そのように例がルカ福音書の19章にありますマタイという人の物語がそこに出ております。ここにあるところのザーカイという人は世間からつまはじきをされる税金取りでありました。しかも金持ちでしたから一層人々に嫌われて民族を敵に売り渡すものであるとかローマ人の手先であると言われた人であるんです。しかしこの人は孤独でした。一人ぼっちでありました。そして他人はますます厳しくなりました。しかし彼自身は心の奥で何とかしてすがすがしいものになりたいと願っていました。イエスが町に来られるということを聞いてお会いしたいものだと思いましたが、もう一つの彼のマイナスは知恵が低くて主に近寄れないのであります。土壌にあった一軸側の木に登って待っておりますと、その木の下に来られたイエスが思いがけずのザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に来ないと、こう声をかけられました。ザーカイは背が低かったのでそのことはかえって主にお目にかかる動機になりました。私はマイナスがプラスに変わるということを言うのはこのことであります。この今日私はこのルカ福音書の19章のザーカイの物語をここに出しましたのは、考えてみますと62年前の私が聞いた説教は、それで学校時代の恩師にお願いをいたしまして自分の東京の下町の教会に来てくださいと願いしたところが快諾していただきまして、そうしてその時に私が伺った説教が逆境の福音という説教でありました。ザーカイはマイナスばかりの人でありましたから人々からは悪く思われているし、征服者ローマ人に奉仕をして金儲けをする税金取りだ、陰では軽蔑されて罪人であると言われた孤独な人でありましたけれども、イエスのことを聞いても背が低くて人々の後ろになって見ることもできない、しかし何とかして主に会いたいと思ったときに彼の心はイエスに対して開かれていたのであります。背の低い壁に木に登り、そして主の目に留まりました。そして今日はぜひあなたのところのあなたの家に泊まりたいとキリストは言われました。喜んで主イエスを家に迎えた彼には新しい生涯が始まりまして、今までのように強欲な人間ではなくて喜んで貧しい人々にも奉仕をする人になりました。その時の私はその時に伺いました自分の恩師の説教を今に忘れることができません。この説教は私たちが主にあって心に主をお迎えするまでのことを、そしてその感謝についていろいろなことを教えておるのであります。また長い間私は随分この恩師の説教に励まされてまいりました。主イエスの訪れを受けた新しいものが自分に開けてくるということを知りました。そのものと共にすると主は言われるのでありまして、主を信じるときに受ける心も安らぐ、たとえ人生に重荷があろうとも常に助けてくださる主を信じる幸いを喜ばずにはおれないので、 主イエスを信じている者はもちろん、まだ信仰を告白していない人の心の扉を今日も主は叩いておられます。あなたの心の内に雇いたいと待っておられるのでありまして、心の扉を開きたいものであります。祈ります。我らの心の扉の外に立って日々経験します、いろんなことのうちにも扉を叩いておいでくださいましたところに、主イエスを思いまして、またその主が深い愛と同情を持って私たちに臨む、早く心の扉を開くようにと訴えておいてくださいます。心の扉を開くときに、主は私たちのうちにあって、そこから私たちの生涯が開かれてまいります。私たちは何度もこのことを今まで経験してまいりました。私たちのために主の恵みの深さに大きな励ましと力を与えられてまいりました。どうか文章に前にありますけれども、兄弟姉妹たちがこの主に心の扉を叩いて主を心に迎える決心を持つことができますようにお見せください。いや、本当に妨げられて本日心にあることもできません。我々の愛する兄弟姉妹たちをも本日帰りにてくださいますように、また互いに安否を問い合わせができますように我々は一日のね感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にされます。アーメン。第517番号。